それでは新井先生からメッセージ。
おはようございます。お久しぶりでございます。牧師が教会に来ないでくださいっていう日が来るとは誰も思っていなかった。私たちの間でそんなことを言い合っていました。でもこうしてまた再び集える時が来ることを信じて、みんなで、祈り合わせてきたところです。今日たくさんの方々と今さっと数えただけですが40ちょっとぐらいでしょうか。ちょうど4月の最初の礼拝、主の主日の礼拝、その時の人数と同じぐらいの方々が今日集ってきてくださってます。40数名だとうちの教会だとちょっと少ないかなって思うぐらいのはずなのに、今日はずいぶんいっぱい来てるなって思うんですから不思議なものですね。もっともっと理想を言えばいつの日かもっと密になれる、そんな礼拝を捧げられるようになりたい、そう思いながらしばしこの時を共に祈りを持って、過ごしてまいりたいと思います。向井宗の礼拝は2ヶ月ちょうど2ヶ月ぐらいでした。この間本当にいろんなことを考えたり思ったり、皆さんしてこられたと思います。私もそうです。この教会の在り方というものについてもいろんなことをみんなで議論し合ってまいりました。その中でたくさんの気づかされたことがあります。でそれは必ずしも私たちの教会のこととかそういうことじゃなくて、これからのキリスト教会のことや互いの牧会のこととかそんなことでも気づかされたことたくさんあって、そういう情報の共有をみんなでしてきております。これがきっかけであって、この何でしょうか、コロナ対策のためにということではないんです。ですから これをいい機会を与えられたと、むしろ積極的に捉えて、今後のこの選挙活動にみんなで生かしていきたいなというふうに思っているところです。しばらく通信でもご連絡をいたしましたが、しばらくはこうした短い礼拝を続けます。それはご心配な方とかお家から出られない方のために同じ礼拝を捧げていますよという、そういう安心感を持っていただくためです。少なくとも役員会はこの6月中はこの形での礼拝を続けるというふうに決めておりますので、今月いっぱいはこのような短縮の形での礼拝をしていきたいと思っています。でこの新型コロナウイルス感染症の対策の中で、ソーシャルディスタンスという言葉がスローガンのように叫ばれてまいりました。日本語に直訳すれば社会的な距離というふうになります。でその日本語社会的距離というふうに使う政治家もいますね。で私自身もこの向井宗の礼拝としてから皆さんに配信した通信の中でソーシャルディスタンスという言葉を使ったことがあります。でそれ自分で使っておきながら言うのも何なんですが、おかしいんですけれども、ソーシャルディスタンスっていうのをこう自分で考えたときに社会的距離っていうことかと思ったら、なんかこれおかしいよなというふうに思ったんです。っていうのは社会的な距離っていうことは関係性、社会というのは関係性ですからね、関係性を含めて距離を取るっていう、それってどういうことなんだ、なんかおかしくないかっていうふうに思ったんです。ただ、これは英語ですから、間隔を空けるというのが、主な意味なんだというふうに、そういう意味で使われてるんだろう、日本から出た言葉じゃないですからね。ですからそういうふうな意味なんだろうというふうに思って、自分自身ではそういう意味に捉えて使ってみたわけです。でこの、災禍が災いが現れ始めてから、この新型コロナウイルスがもたらしたのは何かって言ったら分断だ、そういうふうに、悟りました。でそのように、SNS インターネット のサイトなんかでもそういうことを私は話をしてきました。イースター礼拝の通信の中でも分断ということについて触れました。 感染症への理解や、危険の受け止め方、自粛を含めた行動規制、それにへの呼びかけの解釈、そして各人の行動の評価、いろんなところでこの災禍におけるあらゆる場面でその関係性の中にこの災禍は分断というのをもたらしてきたと思っています。一方で政治家もマスコミも一致団結というようなものを叫び続けました。みんなが一致団結して自粛しよう、我慢しよう、感染拡大を食い止めるために力を合わせようと叫ばれてきた。これは皆さんご存知の通りです。ところが現実はどうかというと、一致団結どころかマスクをしてない人がいるとか、出歩いてる人がいるとか、営業を続けてる店があるとか、そういう裁き合いが始まった。自粛警察などという言葉が生まれるほど、私たちの社会はどんどんどんどんいろんなところで亀裂が入っていったんです。まさにソーシャルディスタンス、社会的な距離がどんどんどんどん取られていった。人と人との心の距離が取られていってしまったと思っていました。で、そのような中でフィジカルディスタンスという言葉を聞いたんです。あ、これだと思いました。身体的な距離、物理的な距離という意味を持っています。つまり感染症の対策においては、特にこの新型コロナウイルスの感染症は空気感染しない、そう言われています。いわゆる飛沫感染とか接触感染というものですよね。唾や、そういうものが届かない、あるいは触ったものから粘液に入らないようにというようなところのを、気をつければいいと。ですからこうやってマスクをしているわけですね。接触を避けるためにはハグだとか握手だとか避けましょう、控えましょう。そういう身体的な物理的な距離を取ることというのは求められていて、これは有効であると。でも心はつながりましょう、しっかりつながっていかなければなりませんよねということ、これがフィジカルディスタンスという言葉に置き換えられたんだと思う。すべてを分かち切り離してしまうような、そういうものではないはずなんだ。なんかソーシャルディスタンスっていうのは僕の中ではそういう響きを持ってしまって、なんか嫌な気分になっていた。でもそんな時にフィジカルディスタンスっていう言葉を聞いた時に、あ、何をしなければならないのかをちゃんと私たちは考えられるようになるというふうに思ったんです。で、そのことを踏まえて今日お読みいただきました聖書の箇所見返すんですが、注目すべきなのは、まあ、イエス様が悪霊を追い出したというところです。有名なあの物語箇所でございます。福音書ではご存知かと、皆さんご存知の通り、身体的なあるいは精神的な病気であるとか障害であるとか、そういうものは悪霊の仕業だとされていました。ですからイエス様は悪霊を追い出すことで不治の病や障害を癒したというふうに福音書は証しをしてきています。で、このイエス様が追い出したとされる悪霊というのは、罹患者というもの、関係を破壊するもの、まあ、罹患者というのは漢字で書くと話す、間を話すものというですね、関係を破壊するものというふうに言われています。つまり神様と私、私と私の隣人、その関係を切り離す力を悪霊というわけです。これは結局は自分がどこにいるか、関係を断ち切ってしまうということは、自分がどこにいるのか分からなくなるということで、自分自身を見失わせる力というふうにも言えると思います。神様と私、私と隣人、その関係を切り離す力、いろんな具体例を挙げることができるかと思いますが、ここでは特に、この聖書では特に強いものの圧力というのが念頭に置かれていると言っていいかと思うんです。具体的に、より具体的に言うならば、当時の宗教的にも政治的にも中心にいた主流派であった立法学者たちによる弱者への圧力、庶民への圧力ということが許されるかと思います。ご存知のように イエス様がもたらした福音というものは律法を守る、そのことで救われる。そこに就寝していた人たちにそれは無意味ですよということを明らかにしました。逆に福音を受け入れた者たちは律法を守らなければならないという呪縛から解放された。当時の主流はやはり律法を頑なに守らなければならないという考え方でありまして、そのために律法に従えない者、あるいは律法の定めに漏れている者、そこから外れている者はみんな罪人だ、あるいは悪霊に取り憑かれている者だというふうにして断罪されて排除された。そして迫害されていきました。群れの外側に押し出されてしまいました。でその結果、生まれつき体の不自由な人たちや不治の病に侵された人たちも外に追い出されていく。あらゆる権利、人間の尊厳さえも奪われて、厳しい差別の中で苦しまなければならなかったわけです。そしてこれらはすべてその時の世の中の主流派という強者の圧力によって弱者の口が塞がれたということで保たれていたんです。つまりこれはまやかしの秩序でした。弱者は塞がれた口を開くことはできませんでした。なぜならば罪人とされていたからです。罪人と定められた者が律法に対して反旗を翻せば、それこそ神を冒涜していると言われて有無を言わさず厳罰に処せられてしまったでしょう。ひどければ石打ちなどの死刑にされかねなかった。しかし人間を人間として受け入れなかったことこそが罪であるということを私たちは知っています。つまり強者がその持っている力で弱者を押さえつけて自分たちの都合のいいように世の中をコントロールしていこうとすることこそ、そしてそのために弱者自身に自分は罪人であると信じ込ませて卑屈にさせてきたことこそが罪であるんです。弱者は自分が罪人であると思い込まされた。言いたいことも言えず、言いたいと思うことすら禁じられているというような脅迫観念にとらわれてしまう、そういうふうに持っていかれていたわけです。ところがイエス様はそういう強者の論理をことごとく打ち破っていかれました。律法を守ることに執心するあまり、このように弱者を排除することなど、そういうふうにして真の愛を見失ってしまった強者たちをイエス様は論破していったんです。イエス様は黙ってはいませんでした。自らの命の危険も顧みないで不条理な世の支配者たちにそれこそガンガン石を投げつけていったような、そういうことをされたわけです。同時に罪人とされた人たちに対してその全く言われのない罪意識からその弱い人たちを解放していかれました。つまり病気や障害は罪のせいなんかじゃないんです、職業が罪を作るわけでもないんですと、あなたは神様に与えられた命を生きているんだからそれでいいんだと、あなたは今のあなたを神様が受け入れてくださるんだと、そのように諭してくださったんだと信じます。今日の聖書の箇所であるベルゼブル論争をはじめ、他にもたくさん記されている虐げられた人々の解放、救いの働きというのを通してみますと、私たちが私たちのありのままを受け入れること、虐げられている弱者に対しても、あるいは強者であっても、自分を縛りつけている何者からか、まず自らが解放されていくことこそが救いへの第一歩であると、まさにそれが癒しであると語りかけられているように思うんです。弱いものであれ強いものであれ、振り返ってみて自分は何に縛られているのか、自分には何が足りなくて何が必要だったのか、そういうものに気づかされる力が、それが癒しの 力、御業であったかと思うんです。そして自分の中にある悪霊がイエス様の癒しの力で追い払われた時に、私たちはそれまでつぐんでいた口を開くことができるようになる、あるいは本当に語るべき言葉が何であるかに気づかされていくのだと思うんです。私たちは時と場合によって何かの思いに、あるいは観念に取りつかれるというようなことがあるかもしれません。しかしそれは誠の救い主イエス・キリストによって追い出されていく悪霊と同じような性質を持っているものなのかもしれないです。でも私たちには何といっても主イエス・キリストが共におられます。悪を助長する悪霊の親分としてではなくて、真の解放と平和をもたらす、私たち一人一人に平安をもたらす救い主として、イエス様は悪霊に真っ向から対決していかれる方です。この方が共におられる。ですから私たちは、私たちの中から悪霊を追い払うために戦われているイエス様にもっともっとこう信頼をしていきたいと思うんです。そして私たちの主が私たちの先頭に立ってこの戦いを戦っていてくださるということを覚えて、私たち自身もその霊の戦いに勇敢に臨んでいくものでありたいと思うんです。私たちも意志を持って戦い抜こうとするときに、引き裂かれた関係を回復する力、私たちを癒す力が私たちの救い主イエス・キリストであることを心から信じることができるようになるのだと思います。一言祈ります。主なる神様、こうしてまた礼拝堂に集って共に礼拝を捧げられます、幸いを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人を今一度祈りを通してあなたが結び合わせてくださって、またそれを各々のうちに確認をして、これからも互いに手を携えて主の道を歩んでいくことができますように、私たちを導いてください。一人一人の上にあなたの豊かな恵みと祝福を増し加えてください。これから始まります一週の歩みも、どうぞあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。